ヨハネの手紙の1、第3章の1節から3節。御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。それは私たちが神の子と呼ばれるほどで、事実またその通りです。世が私たちを知らないのは、御父を知らなかったからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子ですが、自分がどのようになるかはまだ示されてはいません。しかし、御子が現れるとき、御子に似たものとなるということを知っています。なぜなら、そのとき御子をありのままに見るからです。御子にこの望みをかけている人は皆、御子が清いように自分を清めます。ある学者の家が、隣の家からのですね、もらい火で全焼したというですね、そういう記事をですね、読んだことがあります。火事になると全てを失うことになりますので、その学者さんは蔵書からですね、論文ノートから研究のための資料からですね、全部なくしてしまったんですね。で、彼は宗教者でもあったので、この火事をどのように考えたかっていうのをですね、実はその記事は書いてあったんですね。彼はですね、宗教家だったんですけど、まず何をしたかっていうと、隣の人の家を恨んだっていうことですよね。隣の家がきちっとしていければ火事は出ずに、自分も害を得なかったのに。で、まずですね、自分の家を焼かれたですね、思い、いつか復讐してやろうという気がですね、やっぱり起こってきたんですね。多分それを分析しているのが宗教家なんですよね。しかしですね、彼は宗教家だったので、いや、これではいけないというですね、思ったんですね。で、家を焼かれたではなくて、家を焼いたというふうに自分で考えたらどうかですね。けれども事実とは違うことなので、やっぱり納得はできなかったんですね。家を焼いたんですね。じゃあその次にですね、じゃあどう考えればいいかと一生懸命考えて、家は焼けたって考えるようになった。そうするとですね、焼かれたでも焼いたでもなく、家は焼けたと思うようにすると、事実を事実のまま素直に淡々と受け止めることができるようになった。そしてそれは自分も人も傷つけずに済むことが分かった。そういうようなことをですね、書いておられました。そうだなと思うんですね。家を焼かれたっていうと誰かがそこにいるし、焼いたっていうと自分の責任になりますし、でも家は焼けたですね。そこに本当にある事実は何かっていうと、家は焼けたというだけだ。それがありのままにですね、それを捉えるっていうことなんだろうなと思います。ヨハネは御子キリストが再び現れるときは、見えないものが見えるようになるというふうに言っています。神様がどれほど私たちを愛しているかが見えるようになると言っています。私たちを神の子として呼んでくださるほどですね、愛してくださっているのだ。そういうふうにヨハネは私たちに伝えています。私たちの中に生きておられるイエス様を、その時にはありのままに見ることができる。このありのままに見るっていうことがですね、一番難しいんですけど、イエス・キリストは私たちの中にありのままにですね、生きておられる。それを素直に見ることができるようになると、ヨハネは言うのかなと思います。カウンセリングの本をですね、昨日読んでいましてですね、こういうふうな話が書いてありました。アメリカでの話ですね。で、その学校はとても評判の悪い学校で、卒業してもですね、まともなものはですね、一人もいなくですね、大抵ほとんどのですね、子どもたちが警察のお世話になるばっかりの学校だったという、スラムの学校だったのでしょう。ある時そこにですね、学校の先生がですね、驚くべきひどいことをしたっていうんですね。何をしたかっていうと、卒業生の名簿を持ってきてですね、今度卒業する生徒の名簿を持ってきて、予想を書き込んでいったんですね。こいつは多分泥棒になるだろうとか、こいつは殺人者になるだろうとか、こいつは詐欺になるだろうと、予想をですね、ずっとこう書いていったんですね。でですね、ですね、10年後にですね、その先生たちがですね、追跡調査をするんですね。そうするとね、大体そうなってたっていうんですよね。ですね、先生たちも見てるから分かるんでしょうけど、でもそういうことをする先生だからそういう学校なんだろうなと僕は思いながら読んでました。ただですね、一つのクラスだけは全く予想を外れたクラスがあった。それは女の先生のですね、クラスで、それは新任の先生のクラスだったんですよね。 それで能力がないって言って1年間で辞めさせられた先生のクラスの子は全てまともだったんですね。でその予想が全部外れたんですね。で何がその先生にあったかっていうことでですね、それからですねその先生たちは調査してですね、でその後先生たち先生はその先生に会いに行ってその時のことを聞いたんですよね。そうするとですね、教育理論も何もない先生だったんですけど、その先生はですね卒業名簿を眺めながら何て言ったかというと、ああこの子は好きだったわですね、ああこの子はこういうところがいいところがあったのよねとか、この子の笑顔だけはですね一番ですねクラスで輝いてた、あこの子は大好きだった、みんな好きだったってことを言いながらその一人一人のことを覚えてた。である時にはですね涙を流しながらですねもう一回会いたいって言ってた、まあ、そういうふうなですねことしかそのカウンセリングの方には書いてないんですよね。なんでこの先生のクラスだけがですねそうだったのかっていうと、多分生徒がありのままに愛されたでしょ。だからですねそのことを自分は愛されたっていうことを覚えていたので、そのままですねきっと大きくなっていったんでしょう。まあ、キリストもありのままの私たちを愛されるっていうのはそういうことだと思います。何かですねできるとか何かができないとか、なんかそういうことじゃないんだろうな、あなたはあなたとして、キリストをですね愛しておられるという、まあ、それが今日のヨハネのメッセージです。まあ、ありのままに受け取るということはとても難しいことですが、しかしありのままでしかないっていうのが私たちです。もうこれ以上変えることはできません。私の中に生きているイエス様をですねありのままに見ることができるか、そこを見ることができたら私たちというのは神様の愛を受け取って力強く生きていくことができるのではないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人が私たちの中に生きておられるイエス様をありのままに見、そしてありのままに受け取ることができるようにしてください。そのイエス様が一人一人を大切にし愛していてくださることに心から感謝いたします。今日も大江教会、宇都教会に創信者求道者牧師星の家族と共にいて守ってください。また九州学院に集う生徒たちの一人一人がありのままに生きていくことができるように、神様の愛が一人一人に届きますように、病床にある人たち、また悩み苦しんでいる人たちにはどうか主が共にいて寄り添い、あなたの御言葉で励ましてください。今日も私たち一人一人が生きるために必要な聖霊の賜物を与えてください。この祈り主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。